本日からこの10時半の礼拝においては使徒言語録を共に読み進んでまいりたいと思っています。もちろん月の終わりには創世記を読みますし、また新学生の奉仕してくださる礼拝もあります。ですから読み進むといっても2週間3週間ほどしか、この月に3週間ほどしか進むことはできませんけれども、この使徒言語録を今日から読んでいこうと思います。この使徒言語録ですけれども、今この最初の端書きにもありましたように、この作者は私は先に第一巻を表してというふうに言っています。まあテオフィロという、名誉の人、どのような位にいる人かが分かりませんけれども、おそらくはローマ帝国の人でしょう。この人に先の一巻を記しましたけれども、もう一巻、今から新しい巻を記しますというふうに言います。先の一巻というのは、これはルカによる福音書だというふうに考えられています。ルカによる福音書とこの使徒言語録とは一巻二巻合わせて一つの書物だというふうに読むのが私たちの習わしになっています。ですからこの著者をルカだというふうに私たちは言います。実在した人物、一人の人物ルカ、まあ伝承によればそれは医者ルカであるというふうに言われていますけれども、そのルカが本当に一人で書いたものなのか、それともルカという名前を称したグループが書いたものなのか、それははっきりとは分かりません。ただ1冊目2冊目、同じ思想で同じ思いで一つのテーマを貫いて書かれた、そういう書物、それがルカによる福音書と使徒言語録です。それではこの2つの書物は、書物を通してこの著者は、書物は私たちに何を告げようとしているのか、それが大切になってまいります。この使徒言語録、これは教会の始まりを書いている書物です。教会の始まり、確かにそれはある一つの宗教の始まりというふうに読むこともできるでしょう。こういうふうにしてこのキリスト教という宗教は始まりましたよというふうに読むこともできます。そしてイエス・キリストを宗教を始めた創始者というふうに読む、そういう読み方ももちろんできるでしょう。私たちはその宗教に連なっているもの、それが私たちなのだというふうに考える、それも一つの考え方です。ですけれども、ルカによる福音書は一つの宗教が今始まりましたという事柄について書こうという意図はおそらくはなかったと思います。彼か彼女か分かりませんが、このルカが書き記そうと思ったものは一宗教の始まりではございません。世界はこうして始まっていく、本当の世界はこうやって生み出されていくんだ、宗教の始まりではなく世界の始まりです。それはある信仰者にだけ、ある民族にだけ関係のある言葉ではありません。どこの誰にでも関係する言葉、どこの誰にでも覚えてほしい言葉、どこの誰にでも心に覚えてほしい、その物語を今から書き始めます。それがルカの意図でありましょう。ここに書かれていることはもちろん舞台設定、物語としてはある時代、あるところ、すごく小さな世界の話を書いています。小さな人々のことを書いています。でもこの小さな人々の物語の中に世界の始まりが隠されている、それがルカによる福音書使徒言語録の執筆の意図であろうというふうに思います。さてその使徒言語録でありますが、これを今日から私は読むのでありますけれども、この最初に書かれていること、ここには一体何が書かれているのか、世界に向けての言葉でありますけれども、その最初に私たちが覚えておかなければならないこと、読んでおかなければならないことは一体何なのか、そのことにこれからちょっとのばかり少しの間目を留めてみたいと思います。まだイエス様が一緒にいました。使徒言語録はご存知のようにこの後イエス様がいなくなります。 イエス様がいなくなる話でありますけど、まだイエス様が一緒にいたときに弟子たちにこう言いました。イエス様は当然これからいなくなるんだということが分かっていますから、その別れ際の言葉が4節の言葉です。彼らと食事を共にしていたときこう命じられた。食事の場です。一緒にご飯を食べていました。食事、それは生きるために必要なものです。私たちは今でこそグルメだなんだといって食事というものを楽しむものとなっています。でもこの食事の根源的な目的は生きるためのものです。生きるための行為です。生きるための行為、生きるために必死になっていた時に弟子たちに対して主イエスは言いました。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマが授けられるからである。イエス様はここで二つの洗礼について言っています。一つはヨハネから預かる洗礼、これは水の洗礼です。人から人に伝えられる洗礼です。ヨハネからイエス様も洗礼を受けました。弟子たちも洗礼を受けたでしょう。そしてこの弟子たちが洗礼を授けていくということがキリスト教の一つの習わしになりました。人から人へ、これがキリスト教の教会の一つの伝統です。私がこう思いましたと言って、私が信じましたと言って始まる、それがキリスト教の信仰ではありません。人から人へ、必ず人が人に触ることによって、人が触ることによってこの信仰は伝わっていくんだ、それが一つの教会の信仰の理解の仕方です。人から人へ、物から生まれるのではない、自分で発明するのでもない、必ず人から人、その触れ合うこと、交わること、それがこの世界において失われてはならないもの。ものの本を見ました、言い伝えを聞きました、常識を守りました、律法儀式をちゃんと守っています、しきたりをきちんと守っています、大事です。でもそこに本当に人のぬくもりを感じ、人のぬくもりを伝えようとして、私たちは常識を守り、儀式を守り、しきたりを守っているのか、ただ単に自分が正しいという自己主張だけを、自己主張のためだけに、人から見てもらう自分が立派だというふうに見せつけるためだけに何かその行いをしているのであれば、それは世界が守らなければならない大切な事柄ではないでありましょう。人から人へ、人のぬくもり、人の交わり、それを受け、それを伝えていく、それが一つ水のバプテスマというものが持っている意味合いでしょう。ところがイエス様はその水のバプテスマだけじゃないというふうに言います。もう一つ聖霊によるバプテスマが与えられるというふうに言います。聖霊によるバプテスマ、ご存知のようにこの使徒言語録はこの後聖霊がたくさん登場します。一番最初弟子たちの十二使徒の十二使徒に聖霊が下ります。そしてそこから教会が始まったペンテコステというふうに言われたりしますけれども、とにかくこの使徒言語録には聖霊が何回も何回も登場します。人によってはこれは使徒言語録、使徒行伝というふうに昔言いましたけれども、これは使徒行伝ではなくて聖霊行伝だというふうに言う人もいたほどに聖霊がたくさん登場します。さてその聖霊です。聖霊のバプテスマが与えられるというふうに主イエスキリストは言います。この聖霊とは一体何でしょう。先ほどの水のバプテスマが人から人、人のぬくもり、人の交わりだと申しました。それに対してこの聖霊とは神様から直接来るものです。もっと言えば神様そのものです。人を介さずに、人と 交わることなく直接に与えられるものがある。教会は2つのものを大事にします。人からのもの、そして神様から直接いただくもの、この2つのものを大事にします。主なる神を愛しなさい、そして隣人を愛しなさい、この2つに勝る掟はありませんよというふうに主イエスキリストはおっしゃいました。それと言ってみれば同じです。人も大事にし、そして神様も大事にする、それが言ってみれば教会のしきたりです。さて、それではこの聖霊が与えられる、そこで一体何が生まれるのでしょうか。聖霊が与えられたからといって何が起こるのでしょうか。今日この話している相手に注目をしてみましょう。話している相手は十二使徒です。正確には一人、イスカリオテのユダがもういなくなってますから十一人に対して語っています。この十一人に対してイエス様は聖霊が間もなく与えられるよというふうに言います。そしてイエス様はやがてあなたたちの前からいなくなるよというふうにも言います。イエス様が自分たちの前からいなくなる、そして聖霊が与えられる、それを聞いているのは11人の使徒たちだ。この関係は何を表しているのでしょうか。さて、この11人、今でこそイエス様と一緒に食事をとっていますが、何をした人たちなのか思い出してみましょう。イエス様に招かれました。イエス様と一緒にガリラヤからエルサレムへと下ってきました。イエス様に励まされて悪霊を追い出す、そういう不思議な技も行うことができました。イエス様によく仕え、イエス様と一緒にいた人々です。一緒にエルサレムに入りました。町の人たち、国中の人たちと言ってもいいでしょうけれども、その人たちがみんなイエス様がエルサレムに来たことを歓迎しました。エルサレム、そこは国の中心です。神殿があるところです。王様がいるところです。新しい王様、新しい神殿を守ってくれるのはこのイエスキリストだ。みんなイエス様に期待しました。12人の弟子たちはイエス様と一緒にいることが誇らしくてたまりませんでした。ところがイエス様はエルサレムに入って人々と言い争うことばかりを始めました。人々から憎まれ始めました。何もしないイエス様、そして挙句の果てには軍隊までがイエス様を捕まえにやってきました。12人の弟子たちはイエス様を見捨ててちりぢりバラバラに逃げていきました。主イエスキリストが十字架にかけて殺されました。大好きだったイエス様、でもその一番最後には私たちは皆裏切ってしまった。私はイエスキリストを見捨ててしまった。あんなにイエス様に大事にされたのに、あんなにイエス様に優しい言葉をかけてもらったのに、私はイエスを見捨てて逃げ去ってしまった。もう二度とイエス様に顔向けすることはできない。たとえ天の国があってそこにイエス様に再会することになったとしても、もうイエス様の前に私がペテロです、私がヨハネですと言って名乗り出ることはできない。私はイエスを裏切ったもの、それが彼らの自己理解でした。私はイエスを裏切った、私は自分がちゃんとできると思っていたことが何一つできなかった。私は自分で自分を裏切ったもの、イエスに対しても裏切り、 自分の未来に対しても裏切り、自分自身の心根に対しても裏切った私は全部に対しての期待外れなもの、何も自分を自分に対して期待できるもの、誇るものは何もない。誰からも愛されることはない。誰も愛することができない。それが彼らの自己理解でした。ルカによる福音書使徒言語録は、主イエスキリストは人たちに現れたというふうに言います。人たちに、言ってみればこの12人です。イエス様は復活したよと言って、その復活の姿を見せびらかして町の中を歩いたとか、復活したよと言ってエルサレムの神殿の上に立って、大々的な宣伝をしたということは、使徒言語録、言ってみれば新約聖書にはそういうことは書いてありません。主イエスキリストは人たちに現れた。それが主イエスキリストの復活の仕方です。もっとみんなに現れてくれれば楽だったのに、そう思いますが、実際に現れたのは人たちにだけです。なぜ人たちに現れたのか。裏切った、愛することができない、愛されることはない、そう思っている者に真っ先にイエス・キリストは現れる。イエス・キリストが現れる、それは私の愛はまだおしまいにしなくてよかったんだという、その事実でしょう。別れてしまう、いなくなってしまう、死んでしまう。私たちはそこで何が悲しいのか。今まで通り愛し合うことができない、今まで通りの交わりができない。私たちは別れを経験するときに悲しさ、それは姿が見えなくなってしまうという悲しさもありますけれども、学校で友達と下校の時にお別れする、その時には味わわない悲しさを、友がいなくなってしまう、友が遠くに行ってしまう、友が命を落としてしまうという時のその寂しさたるや、同じ別れなのにどうしてこうも違うのか。それはもう愛することができなくなってしまう、愛されることがもうこの世の中では実現しないということを私たちが察知感知しているからでしょう。もうこの愛は今日をもっておしまいだ。別れる、いなくなる、それは物質的なさようならではありません。愛がそこで終わってしまう、その悲しさを私たちが覚えるから、そこで悲しくなるのでありましょう。主イエスキリストは真っ先に弟子たちに現れた。そしてその弟子たちと共に食事をし、弟子たちに聖霊が与えられると言います。主イエス、復活の主イエスに出会って、彼らは私たちの愛は終わっていないんだということを確かめました。でもイエス様はまた天に帰られてしまいます。その後聖霊が与えられるというふうに言われ、約束通り聖霊が与えられます。さて聖霊、弟子たちに何をしたのか。一番最初聖霊が与えられた時には、外国の言葉で、違う地方の言葉で、彼らはみんなガリラヤ生まれの人ですから、ガリラヤの言葉しか喋れないはずのものでしたけれども、聖霊が生まれると、聖霊が与えられると、その目の前の人たちの語っている言葉、その言葉で喋り出すことができたというふうに聖書に書いてあります。そして足の不自由な人、それも聖霊の力によって癒したとあります。いろいろな病を負っている人たち、その人を残らず聖霊の力で癒したというふうに書いてあります。不思議な力、神秘的な力、確かに聖霊はそういう力です。ですけれども、私たちは自分たちに神秘的な力がないから、この教会は人を癒すことができないから、いろんな人たちと話すことができないから、自分たちには聖霊がないのか、今の教会には聖霊がないのかと考えるのは過ちでしょう。聖霊は一体何をしたのか。確かにいろいろな国の言葉をしゃべりました。病んでいる人を癒しました。でもそこに共通しているものは何ですか。目の前の人を放っておかないということでしょう。 目の前の人に語りかける、目の前の人と話し合う、目の前に病んでる人がいればそのものを助ける、目の前の人を放っておかない、別の言い方をすればそれは愛するということでしょう。弟子たちは主イエスと出会った、復活の主イエスと出会った、そこで自分たちの愛は終わっていないということを確かめました。でも主イエスがいなくなった後聖霊が下ります。その聖霊は一体弟子たちに何を施したとかといえば、弟子たちはその愛することをやめない、愛することを続けていく、それは自分たちが敵だと思っていたサマリアの人たち、自分たちと価値観が共有できないというふうに思っていた遠い国の人たち、はっきり言ってしまえば敵です。その敵ですら彼らは言葉を語りかけ、その者たちと交わりを持つ、言ってみればあなたの敵を愛しなさいとイエス様の言葉は本当だったということを彼らは確認をしたんです。この世の中で愛せないものなど何もない。聖霊の力というものは何を私たちに与えられるのか、それは誰をも愛せる、どこでも愛せる、いつでも愛せる、愛することに、これはダメ、あの人はダメ、今はダメ、そういう不可能は一切ない、それが愛だということを告げていたのが聖霊の力です。私たちは恐れます。そしてまたコロナ禍で傷も持ちます。あの人にこんなことをされた、あの国にこんなことをされた、あの国はとんでもない国だ、あの民族はどうしようもない、あの人は嫌だ。私たちはそういういろいろな経験から来る価値判断を持ちます。ですけれども聖霊は働いています。今も働いています。そういう思いは致し方ない思い、しょうがない思い、当たり前の思いだ。どこかでそれをわきまえていることはもちろん必要です。でももう一方で聖霊が今働いているだとしたら、私はあの人を愛することができる、あの国を愛することができる、あの民族を愛することができる。使徒たちはエルサレムから始まり世界へと散っていきました。それが教会の歴史です。ですけれども、それは先ほども申しましたように教会の話ではございません。世界の話でございます。私たち人間はどういう力を秘めているのか、世界中を愛することができる、それがこの世界の力、私の力でございます。その力を呼び覚ましてくれるもの、それを聖書は聖霊と呼んでいます。その聖霊は、聖書を信じようが信じまいが、キリスト教徒であろうがなかろうが、神に作られた私たちに等しく与えられている力でございます。私たちは互いに愛し合うことができる、その希望を持って進む、それがまず聖霊と出会った聖書を読んだ私たちの務めでありましょう。私どもがまず互いに愛し合っていく、愛に不可能はない、そのことを証ししながら歩んでいく、それが聖霊と共に歩む進み方でありましょう。人と交わる、神から直接いただく、二つの事柄だと申しました。この二つの事柄は互いに愛し合うという一つの事柄を指し示しております。お祈りをいたします。聖なる父なる御神様、 怒りがあります。恐れ悲しみがあります。私たちの生活の中から否応なく生まれてくる感情です。神様から直接与えられるものがあります。愛することのできるその力です。すべてのものと愛し合う、まことに平和を作るその力です。私たちはそれが与えられています。人と人の交わり、人から受け人へ伝える愛を伝えます。どうか主よ、あなたが愛であるとご自分のことをおっしゃったように、私自身も互いに愛し合うことをもってこの未来を作り上げていくことができますように、その未来が必ず実現するというその信仰を持って歩んでいくことができますように、私一人一人をどうか強めてくださいますようお願いいたします。あなたと共にある幸いを味わいながら私たちが進むことができるように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌78番。